と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会の小田木陽子です。7月の最終週になりまして、やっと、まあ長かった祇園祭りもやっとというか、もう残念ながらと言いますか、終わりということになりますね。今月はですね、やはり祇園祭り一色だったあの京都ですけれども、その中心の一つでもあるかなと思うんですが、三条通りを今週はピックアップする週になっています。素敵なゲストをお招きしておりますので、後ほどお楽しみに。ぶらり三条のコーナーです。今月ゲストはですね、知恩社の西村吉右衛門さんにゲストでお越しいただきました。西村さん、こんにちは。
こんにちは、西村吉右衛門と申します。
今ご紹介しました知恩社、簡単にご紹介をいただきたいんですけれども、
はい、ちょうどまあ7年ぐらい前からその知恩社と名付けたんですけども、はい、知恩社というのはあの御子地震の、地と恩を、まあ、恩地にするとちょっとおかしいもんですからね、まあ、知恩というひらがなで、御子地震の地と恩を取って、まあたまたま古い家柄の家を継いでまして、まあ、そういう歴史をバックグラウンドにして、まあ、日本の本当にこういい文化とかいい考え方とか、そういうことをこの空間で、いろいろ現代の方々にこう伝えられるというようなコンセプトで、はい、この空間をこう運営していこうかなと思って、はい、そういう名付けてちょうどまあ7年目ぐらいですね。
これあの場所の方がですね、中京区の衣の棚の三条上がったということで、はい、場所としても本当に、まあ、ど真ん中というようなところの、ちょっと他ではなかなか見ないような大きい町屋も、これも町屋なんやろかっていうような大きな、町屋なんですけれども、そちらの方の空間が、借りたいなという方には貸していただけるという空間になってるわけですよね。
まあ、いろんなイベントとか、まあ、2ヶ月に一遍は新染屋町予選みたいなことで落語もやっておりますし、
はい、
毎月1回ぐらいはやっぱりコンサートをやっております、うん。まあ、その他にお茶のいろんなこう稽古とか、お香のワークショップとか、まあ、そういうことを、まあ、いろいろとやっておるということでございます。うん、
今も、紹介していただきましたこの建物がですね、本当になかなかない広さなんです。この間も、私、コンサートのイベントにちょっとお邪魔して覗かせていただいたんですけれども、玄関から入りまして和室が続きまして、奥の広間がですね30畳ぐらいあるような、 27.5 畳とおっしゃいましたか。
そうですね、
あるような広い和室空間がある、はい、これは一体普通の家ですかと。
まあ、もともとそのこの家はその明治の初めにその、私どもその三条通りで商売をしておりまして、
はい、
ちぎり屋吉右衛門商店という、はいはい、まあもともとは1555年ぐらいに創業しました。商売の家だった、その住まいとして、
はい、
明治になって、初めて衣棚通りに、家を設けてと、
うん、
いうことで、まあ、普通 の、 その住まいだったんですけども、たまたまですね大正4年に御大典という、
はい、
天皇の即位の礼がある時に、はい、まあ、その宮中の方々とか、まあ、全国の方々の方々をですね、その、まあいろんな、まあ、中業、まあ、 中京の辰計学区だけでも12軒ぐらいの家がこの止めるようにしたわけです。止めてあげるようにしたわけです。
もうあの明治の時代にあの天皇家ごっそりとあの皆さん東京に行ってるから、ね、京都で御大典を、まあ 即位の礼ですかをするにあたってはみんなやっぱり東京から京都に来なあかんと。
そうですね。で今みたいにそんな多くの宿泊設備がそんなになかったもんですから、
はい、
まあ、その有志の家に泊めてあげるというような
。泊めてあげると。
泊めてあげるというような、泊めて、あの、泊まっていただくというようなことで、非常に名誉だということで、うん、あの、わざわざ、まあ、あの、私どもの家なんかは、わざわざ隣の一軒を買い増しして、それ多分ね、油屋だったということだったんですけど、そこを全部、その、平地にして、それからその建てたという空間が今あのアートスペースという空間なんですけど、これは先ほど言われてた 27.5 畳、まあ、廊下を含めると30畳以上になりますね。この前の、ね、コンサートの時でも110名入ってたんですよ。
そうなんですよ、あの先日あの24日にはですね、ピアノとあとオーボエのコンサートで、大人子供合わせて110名がもう座敷にぎっしり、
ね、
もう座ってもまだ全然まだいけるんちゃう、っていう感じのそういうあの広い和室があるんですけれども、
まあ、それはまあそういうために作りましたんで、まあまあ、あのそのぐらいの大きなスペースになったわけで、まあそこにまあ何十人という泊める予定を してたと思います。
あのそれだけもう建物だけじゃなくて、それに泊まっていただくにあたっては器とかお膳とかも蔵に4、3残ってるって、
なんかまあその時に漆の、まあセットをこう多く作ってそのまま置いてたと、
そのまま
いうことでございます、
ね、なんかもう本当にその頃のそのなんて言うんでしょうね、今から何かが始まるぞっていうようなその勢いがなんか蔵開けたらまた伝わってくるような、
たまたまね、なんかその大正4年ぐらいはすごくやっぱり景気のいい時代だったと思うんで、それでまあすごいお祭りみたいな感じだったですよね。まあ、そういうことでその空間ができたんですけども、まあ、そのほとんど使わずに、まあ、開かずの間と、まあ、特に戦後なんかはもう2階なんかほとんど倉庫代わりになってたということでございました。それをまあ7年前ぐらいにちょっと整理しながら、あのそういう音に使おうということで、まあ、あの私どもがその住んでる、そこには同時に住んでるんですけども、そんな大きいスペースをその住まいにするわけにはいかんということと同時に、まあ、そういう、まあ、あのなんか使命みたいなのを感じたもんですから、あのそういうことをしようということで、まあ、一番最初にお茶室を直して、
はい、
まあ、オクラをな、ギャラリーみたいなことにしたり、それで、まあ、あの今のアートスペースのところは、まあ、ほとんどもう大正時代のままで、照明だけをねかなり、変えたんです。
これあのお庭もあのつながっていて、本当にここがあの街中なんだろうかっていうのを本当に中に入ってしまうと忘れてしまう空間に、
ね、割合その衣の棚通り自体が車の通行量がすごくその、少ないもんですから、まあ、あのたまたま先ほど申しましたように、その一番初代の創業者がそのちょうど1550年に創業して、ちょうど、まあ、秀吉とか信長と同じぐらいの年代の人なんですよね。
同じぐらいのそんな釣りみたいな、
いやいや、それで結局その秀吉が、まあ、あの天正の内割りとかそのいろんな都市改造をした時に、
はい、
その衣の棚通りができて、まあ、たまたまその初代の人が包囲省、
はい、
周りにそのお寺がものすごく多かったわけですよ、あのその当時はね、
はい、
まあ、秀吉がそのお寺も動かしたんですけども、それまではお寺が多かったもんですから、包囲省が成り立つという、こう立地だったもんですから、でその
包囲屋さんが皆さん並んでる、
そうで衣棚町というその
通り名ができた、
いや通り名の町名が先できたんです。でそのそれを起点にして北の方にその地割りというか、その細かく 通りを割っていったんですよね、
はい、
秀吉が、
はい、
でそれができたのがその小物田通りであり両替町通りであり釜山座通りと、
うん、
ですごくこうその1590年代ですよね、それをやったのは。だからところがですね、その三条通りよりその意外に南はしてないんですよね。
あ、そうですね、
はい、うん、というのは、うん、まあその辺はちょっと分かんないですけど、やっぱりその歩行町っていうことで、うん、まあ当時そのかなりやっぱりそこが逆にもう開けすぎてたので、
うん、
なかなかできなかったのか、まあ歩行町にこう遠慮してそういうことをしなかったのか、
うん、
まあちょっとよく分からないんですけども、
まあ三条起点にどっちか言ったら北側、
北に、はい、うん、だからまあ車の通りもそこ突き抜けてないから、はい、こう少ないという、
なるほどね、
ことでございます
。なるほど、今、そういうような立地に立つ地音社なんですけれども、コンサートの他にどういった、使われ方をされてるんでしょうか。
そうですね、だから、まあ、先ほども申しましたように、まあ、ちょうどその初代がそのいた時代をこうなんか想像するとね、
うん、
その当時、まあ、京都がまあ日本の中心だったんですよ。人口的にもその京都が一番大きい町だったんですね、
はい、
でその中でもう三条通りが
と
中心 で、うん、で室町っていうのがまたその上行と下行を貫くその中心の通りだったんですよね、
はい、
そういうところで非常にそのいろんな文化が、まあ、商人とか商人が非常に盛んになってきて、そこに今まで貴族の文化からその町人の文化っていうか商人の文化とか、そういうことが出て、発生してきて、まあお茶なんかそうなんですね、わび茶もそうですし、いけばなもそうですし、まあ、絵画なんかもそういうことで、長谷川東博なんかすぐうちの近くに住んでたという話があるんですよね。
そうなんですね。
だから、まあ、そういうそのバックグラウンドにあるところでなんかその当時いろんな文化が出てきたことを、まあ、振り返ってみるのも楽しいじゃないかということで、
はい、
その、うん、だからお茶とかそういうことを特に
重視、
まあ、そういうそのこうずっとつながってきた文化をもう一度こう、まあ、文化の形じゃなくても文化の精神みたいなのを、
うん、
そこでもう一度現代の人が学ぶことによってなんか日本人とは自分たちとは何かとかそういうことを感じていただいたら、またなんか逆にそのグローバルに広がる中でこうやっぱり自分たちの文化というのをこうアイデンティティとして持って世界とコミュニケーションするというのが大事だと思うんで、
うん、
まあ、そういうことを
思って、
やってるオールです。
なるほど、
はい、
これもしそんなあんにやったらやりたいなっていう場合はもう連絡して、貸していただくいう形でなるんですね、はい、
地音社 .com というホームページがありますんで、
はい、
そこにいろんな料金とかいろんなことが書いてありますので、はい、ぜひ、見ていただいたら
会議とか同窓会とか、
あと
トークセッションとか、中にはサイエンスカフェまでやってるということで、
はい、
もちろんお茶やお花もされるんですか。
お花の展示会なんかもやりましたね。お花の、
ね、
まあ、ワークショップあんまりそのお稽古、お花のお稽古はまだやったことはないんですけど、展示会とかはやっております。
これなかなかない空間の広さとその質があると思いますので、また機会があればまたぜひ使ってみたいなと思っておりますが、このコーナーはですね、毎回ゲストの方には三条に関わる方にお越しいただいてますので、三条通りについてもちょっと
そうですね、
お聞きしたいんですけれども、西村さん実は非常に深く昔から三条通りも
そうですね、
関わってこられてると、
まあ、ちょうどねその建築、この
建築士
会がその三条通りをどうするかという時にも、まあ、江戸さんなんかもよく仲良かったもんですからご相談に受けたりしてたんですけども、まあ、ちょうど僕らもいろんなファッションの街っていうか、まあ、海外のいろんなとこイタリアとかミラノとかイタリアのミラノとか行ってましても、本当にこう大きな通りじゃなくてこういう通りの中にこうファッションが生まれてるみたいなとこが多いんですよね、
はい、
パリでもそうなんですけどね、うん、 だからなんかこういう通りをこう本当にこうファッションの通りにしたいなというのが昔の夢だったんですけどね。
うん、
でたまたまその、まあ、当時その烏丸三条の烏丸ビルというのを、まあ、あの建てて運営しておりまして、
はい、
そこにまあ、まあ、いろんないきさつがあって、スターバックスを、
はい、コーヒーショップを
持っていこうということを考えて、はい、まあ、その当時は本当にその人通りもなくて、
烏丸、ね、
通りも人通りなくて、
三条通りは、まあ、あるのは分かってるけど、ね、人があの今みたいににぎわって歩いてるっていう空間では
なかったですね、でそのスターバックスの方も市場調査するといろいろ関東なんかすると、うん、ここでは再三無理じゃないですかとかいう話だったんですけども、たまたまですねその前にその NTT のその当時の社長ですかね、でお話に行って、その今の新風館のところの開発をね、ぜひその大型商業施設をまあ誘致してほしいというような話をたまたましに行ったんですよね、うん、まあ、あの非常に面白いそのことを考えて、行ったらところがですね、もう その当時実はそのもう
裏でというか、
もう出来上がってるんだということで、まあ、その情報を逆に知ってたもんですから、スターバックスが出るときに、これは秘密の話なんですけども、そこにその商業 地域ができるから、
あの人通りも変わりますよと、
変わりますよと行って、うん、その勧誘したんだけども、それはでもびっくりしました、ね、2月にその開店した、まあ、だからあのまだ新風館、多分、うん、新風館がまだできてない2月に、ま、もう本当に寒い中にできたんですけど、すごかったですね、もう満席で、あの時は本当にびっくりしましたね。
もう鳥肌が立つような感じでしょう
ね。
なるほどね。いろんなお話、またその件についてもまた別でさらにもうコーナー設けないといけないんですけれども、ね、残念ながら時間の方が、
はい、
ではそれではここで一曲お聴きください。
京都ふと町出会いもん、
建築士会会員紹介のコーナーです。今日はですね、宮武敦夫建築プラスアルファ設計の宮武敦夫さんにお越しいただきました。宮武さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。宮武です。
宮武さんのこの事務所を開かれてまして、こちらが宇治にあるということで。
はい、そうですね。
宇治の どういうような感じの、あのお仕事をされているのかご紹介をお願いします。
仕事内容は、まあ、今のところ多いのはやっぱり一戸建て住宅で、あの一般の家庭持ってらっしゃる若い人から、50代60代まで結構幅広いんですけど、戸建て住宅が多いですね。
で京都でよくお仕事の方は。
そうですね、京都でがやっぱり今最近多くなってきてます、うん、で、まあ、神戸の方にもちょっとやったりしてて、あんまり、うん、そうですね、それぐらいですね。大阪とかはあんまりなかなか縁がなくて。
主にあの住宅ということなんですけれども、
はい、
京都 の街中のちょっと面白いあのお仕事もあのホームページなんかにも載ってたんですけれども、はい、これは
ホームページは最近全然更新しなくて多分古いやつなと思うんですけど多分あの京都中京区の方に建てた家を一個のホームページ載せてるのがあるかと思いますが、
はい、
これはまあ独立本当当初あの全然実績もあんまりない状態で初めてではなかったんですけど、まあ、そういう気持ちでやったぐらいの仕事だったんですけど、うん、ちょうどあの景観条例ができた時のやつで、なんていうか元々の衣装上 の京都の伝統的な町屋の衣装あの日差しの長さでとかあの屋根の勾配とかそういうことに対する取り決めがあのできたところでちょっとかなり今よりもちょっと厳しくて、
はい、そうですね、
そういう中でなかなか大変だったんですけど、やった仕事ですね。それでまあ、何を言う、うん、まあ鉄骨造で、まあ、やってますので、その防火の関係があったこともあって、ちょっとあの鉄骨造でやった関係でその空間木造であるよりも少しあの
広さが
取れる、スパン、柱の割り付けのスパンを自由に取れたりするっていうこともあって、うん、あの従来の木造の町屋の考え方を踏襲しつつもちょっと現代的に開放的に広々と作るようなものにしたという感じですかね、
はい、クライアントの方と話をされる中でやはり京都の街中っていう形になると規制も多くて、はい、やりたいこともあるけどいろいろ やらなければいけない、はい、なかなかやはり難しかったんじゃないですか。
そうですね、うん、まあクライアントはその方もよく調べて自分なりにこういうのああいうのっていうのを調べられ、お医者さんだったんですけど、ね、そのクライアントの方、うん、なので本当に賢い、僕は建築の一応専門家ですけれども、もう頭脳的には向こうの方がちょっと上だなって感じで向こうが設計を半分してるような感じもあったぐらいですけどね。はい、
他にもですね、面白い仕事をされてるなと思ったのが、はい、この間この間というか去年ですねやってました上海万博の、会場に実は宮武さんも仕事をされたものがあったと。
はいはい、まあそういう形でなんか大きい感じに聞こえるんですけど本当に僕の大学の時の友達が中国で万博の前ぐらいから仕事をしようという形で企画を作ってらっしゃった方がいて、まあ子どもの職業体験アミューズメント施設っていうのが日本でよくあると思うんです。キッザニアとかそういうの、はい、あれの仕事を日本でやってた友達がいて、それを中国で中国はやっぱり子ども少子化で子どもに対していろんな形の経験をさせようというような動きがあるということで、うん、それを万博でもう少しデザイン性を高めてキッザニアみたいなもの商業体験施設を少し美意識を持ってやろうという企画を作ってきて、で、ね、うんうん、でそれをその要は街を作るんですけどね、はい、キッザニアなんで、だからその子どもの街なんで 0.6 ぐらいのスケールで小さく作るんですけど、その過去の中国の過去のゾーンと現代のゾーンと未来ゾーンっていうのを作って、その色の消防署とか警察署とかそういういくつかの用途が未来の用途になっていて、それをなんていうか僕らみたいな若手の多少デザインやるような空間デザインやるような人に割り振って、その一つの警察署をやってくれっていう感じでやったと。それでまあ基本デザインだけだったんで、うん、現場まではちょっと いけないというか、まあ、向こうもいろいろ万博までにちゃんとやらなきゃいけないというスケジュールのこととかあったりして、我々があまり噛んで言っちゃうと工期が遅れたりとかいうこともあったん、気にしたのかなっていうこともあっていけなかったんですけど、そういう仕事ですね。
仕事もされたと、はいはい、宮崎さん の作りたいなというような、設計建築っていうのはどういう思いで作られているのが多いんですか。
まあそうですね、それはまあ一番大事なことなんですけど、聞かれるとそれなりにいつも迷うんですけど、うん、まあやっぱりまあ、建物はこういうもんだとか、こういう事務所家だったらこういうもんだとか、そういうなんていうか観念を最初からできるだけ持たずに、まあ、そういうものは大事なんですけど、家っていうのはやっぱちゃんと歴史的にこういうものとか考えがあって形成されてたり、その歴史上の考えがあったりもしますから、それは大事なんですけど、やっぱりそのクライアントがどんな人か、その場所っていうものがどういう場所かっていう、そういう固有の問題っていうか、そこにしかないことっていうことに対する、まあ、強い関心をベースにして作っていきたいなと。だからそれ今やっぱり現代のものを作るわけですから、ちゃんと歴史的なこととかは大事だし、それはちゃんと理解した上で作らなきゃいけないんですけど、今作るっていうことの意味っていうことに対して多少意識を傾けて作っていきたいなと思ってるんですよね。
面白いなと思ったのは、結構設計が始まって打ち合わせをやってこういう風に作っていくんですよっていうことも明確に結構出されてますね、
はい、そうですかね、うん、そうですかね、
うん、そういうのはクライアントの方から言われたりしませんか。
ああ、い や、あんまりね言われないですね。クライアントにはもやっぱりあの具体的な、やっぱりお客さんだって真剣ですから、お金もそれなりに用意してやる、はい、だから自分がこうしたいなとかどうしたいなっていうのがやっぱりそれなりにあって、
先にやっぱりあって、
はいはい、それはやっぱりあのできるだけあの言葉で言ってくれるのは 100% 少なくとも聞いて、で言葉で言ってくれる裏にあることとかもやっぱりちゃんと見ようかと思いながらでその一方でちょっとあのこっちの考えもある程度聞いてもらうというような、その辺のコミュニケーションを取りながらやるという感じですかね。やってる
ということですね、はい、また、ホームページもね、はい、最近更新してないということですけれども、ね、また更新していただいて、はいはい、そちらの方を、ご覧いただければ、はい、また、人となりがどういう感じで仕事されてるかも分かるかなと思います、はいはい、また、ホームページの方を見させていただきたいと思います、はいはい、ありがとうございます、はい、宮武さんでした、
はい、
最初西村さん、地温社の、イベントがまたあるということですので、そちらの紹介も、もう時間があまりないですけれども紹介をしていただこうかなと思うんですけれども、
はいはい、近々ですと、まあ、8月に面白いイベントといいますか、クラシックと、茶道のお手前をこう同じ舞台でやるというような、
はい、
新しい試みの、共演があります、花うつろう、うつろうというテーマで8月28日の日曜日の午後、2時から、
はい、
開演で1時会場で、はい、ということで、行います、ソプラノとチェロ、フルート、ハープ、ピアノとすごいこう人数で、二宮玲子さんっていう東京の作曲家が新しい CD を出すんでということ、はい、
それを記念して、
はい、記念してということです。なかなかレベルのすごいいい高いと思いますよ。なんかぜひお越しください。
はい、ありがとうございました。本日は三条のゲストで西村吉右衛門さん、建築士のゲストとして宮武敦夫さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。